ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、五大の石崎です。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
という形で僕からオープニングしちゃいましたけど、はい、なんかやっぱりこれをやろうとすると、はい、早川さんの凄さが改めて分かるっていう。
実はこれテイク3なんですよね。言わないでほしかった。
いやいや全然。
もうね、4月なんでね、新生活ってことで、ね、ちょっとこのオープニングもね、逆転でやってみましたけど、まあ、4月といえば健康ガジェットの季節。
もうこれは
かなり無理くりですね。
鉄板ですけど、
はい、先月もね、石崎さんにいろいろ紹介していただいて、今日僕はですね、これです。ユーカリバーム。
ユーカリってコアラのユーカリ。
そうそう、あの木です。ニールズヤードレメディってあるじゃないですか、イギリスのブランドで。結構いろんな、日本中すごく鎌倉とかにもあるし、
会社のブランドの名前なんだ。ブランドの名前なんだ。
香りのいいものをたくさん売ってるんですよ。つまりボディークリームとかハンドクリームとかも含めて、1年ぐらい前に知人からもらってですね、まあ、僕もともとユーカリの匂いが大好きで、でこれをですね、ちょっと匂い嗅いでください。バームなんで、
あ、
いいでしょ。
いい。
そうで、このユーカリ自体が、まあ、いろんな効果効能あるんですけど、まあ、入ってるのがユーカリ、ローズマリー、ティーツリー、全部オーガニック成分です。
なんか鼻がスーって通りそうな。
さすが、打ち合わせなし。それが一番の売りなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、まあ、僕は単純にティーツリーのとかユーカリの香りが好きなんであれですけど、まあ、これ使ってもらっていいですけど、これをね、鼻の下とか目の下とか、その喉とかもすごいいいんです。
あ、本当だ。
そう、
あ、ずっとスーッとする。
そうそう、する。でね、まあ、これ石崎さんさすが実利的な話をね、鼻が通りそうとかっていう、まあ、それが売りなんですけど、僕自体はやっぱりこのニールズヤードレメディの、まあ、同じような T3 とかユーカリのものって他でも売ってますけど、やっぱりこうこのブランドで勝負して、オーガニックで勝負してるだけでめちゃめちゃ香りもいいし、やっぱ気分転換とかに非常にいい。なので、まあ、本当にシンプルなものなんですけど、効果効能っていうよりも僕としてはこの香りでやっぱり癒される。
あ、これはすごいっすね。
そうそうそうそう、
今 鼻呼吸意識したら、スーっていう、簡単に言うとちょっと発火系の。
あ、そうそうそうそうそうそう、だからその辺もあるので、昔、まあ別の商品になっちゃいますけど、昔っていうか今もあるか、ビックスベポラップって知ってます？ CM ここになんか子供にスーって通るみたいなね。まあ、あとタイガーバーブとか、ね、
はいはい、
タイガーバーブちょっと意味合い違うけどなんかそれの延長線上で非常にいいかなって、まあ、またなんかちっちゃくて持ち歩きもできるんで、
すごくいいですね。きつくない、
そう、
ちょっとここにこうやってやるっていうのって、まあまあ強い記憶があるんですけど、子供の時の。
そう、だから非常に良くてですね、ユーカリのこのバームはおすすめですね。で、まあ、まあこれがメインなんですけど、それで気に入っちゃって、こうニールズヤードレメディ結構いって、他にもバームがいろいろあってですね、これも結構良くて、ショルダーリリーフサルブって、これはまた別の香りなんですけど、これはまたこうちょっと形容しづらいけど、どっかで嗅いだ匂い。
こっちはスーッとするんだけど、こっちはなんかアロマで言うとなんか落ち着く感じの雰囲気の。
さすがですね。そう、ローズマリーとか生姜、ラベンダー。そうそうそうそう。でこっちはどちらかというと、まあ、もちろんいろんな使い方できるんですけど、首とか肩とか凝った時とかにはちょっといいみたいで、
擦り込んだり、
そう、まあ、正直その効果効能どこまでか分かんないんですけど、でもある意味プラセーボみたいなところも全部あるじゃないですか。だからまあ僕はもう気分転換で、なんか見た目も可愛いし、これを持ち歩いて、
これ1個いくらぐらいする
んですか？1個2000円ぐらいするんじゃないかな。
結構な値段するんですね。します
、まあ、やっぱりニールズヤードレメディ自体がちょっとお高い、
お高い、
だからまあ他のものでもいいと思うんですけど、まあ、僕はそんなしょっちゅう使うわけじゃないし、これもう1年ぐらい前にかってちょっとずつ使って
る。ああ、でもなんかそのちょっとずつ、しかもちょっと伸びるし、しくって。
だから単純にそう、なんかもう本当に気分転換、プラス石崎さん鼻通るって言ってくれたんで、じゃあ効果効能もあるということでね。
ユーカリバームいいっすね。
いいでしょ。イギリス製。横浜にもあるんじゃないかな。結構いろんなところにあります。多分石崎さんがこう行ったことのショッピングモールとかにもね、たまに入ってると
思う。入ってます。あ、これはなんか多分見たら次僕はどこかで目に入るんでしょうね。
そうそう、
こういうのがやっぱ大事ですね。
またアンテナ貼っときます、
ね。アンテナ貼っときます。はい。はい、ということでガジェット紹介ありがとうございました。ということでですね、実は今日は、こちらの 早川さんの著書アウチからということ で、3月17日に発売されて、はいはい、今現在絶賛書店でですね、はい、発売中ですが、はい、アウチからシンプルにして最強のアポの教科書、はい、こちらをですねクローズアップさせていただいた形で配信させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、どうぞ今日は僕からいろいろと根掘り葉掘り聞こうかなと思ってますんでよろしくお願いします。これすごいですね。
すごいですか。
すごい。いやなんかこんな身近な人で本を出す方っていうのが僕の人生では初めてかな。
あ、そうですか。
これはカテゴリーで言うとビジネス本になる。
一応、まあ、なんかカテゴライズしないといけないんで、うん、なってます。
ね。
なんかざわざわしますね。普段インタビューして自分から切り込んでいくのが。
いやいや、そうですよ。だから、まあ僕としても、プロとしてのインタビュアーをお仕事にしている人に、改めてこういった形でやるっていうのは、夢にも思わなかったんですけど、はいはい、
ドキドキです。
僕の手元に、これ、ね、分厚さ、これ分かりますでしょうか。ポッドキャスト聞いてる方はね超分厚いと思ってください。これページで言うと今回何ページになったんですかね、
は
い、これ
それは書籍のページでいいんですか。
書籍のページで言うと
287ページ
、はい、僕の手元にあるのがこれが
ゲラですね。
ゲラっていう、はい、こちら新潮社
ですか。そうですね、新潮社さんから、
新潮社さんからいただきましたが、はい、最初もらった時うわこれ読むの大変だなと思って。でも読ませていただきました。
あ、ありがとうございます、忙しい中
で、
ね、
まあ、会うちからっていうのは、はい、オンライン上でもお話をしてた講座を先にやっていたっていうことで僕もちょっとそれを拝見したのがあって、これがなんかいわゆる本として形になったっていうところだと思うんですけど、僕ね読んでていろんなことを思い出したんですよ。
何思い出したんですか。
社会人になって一番最初に経験した仕事が営業マンだったんで、でその時の全く何もわからない無知の状況でひたすらアポを取りまくったりとか、うん、飛び込み営業とかしている経験をしてきたので、うん、はいはいはい、すごい分かるなっていうのと、
はいはい、
あとはこういったものって、うん、読んだことがないし勉強もできないから、これからそういったお仕事をされる方とか、うん、営業マンだけじゃなくて、はい、これはいろんなお仕事これからされる方たちにぜひ読んでもらうべき本だなっていうことをね、はいはいはい、思いました。
ありがとうございます。今石崎さんおっしゃってくださったようにやっぱりその分かりやすいところでいくとね、新潮社さんも本にするっていうことで、ここに副題でねシンプルにして最強のアポの教科書、うん、でカテゴリーとしてはビジネス書っていうことなんですけど、もちろんそこが一番分かりやすいところなんですけど、究極的には人生を今よりこうよりよくアップデートしたい人、全ての人に役立つと僭越ながら思っていて、うん、その中でやっぱり会う力って言い換える対話で人生をアップデートし続ける、それがお金、仕事、人間関係、健康、何でもいいんですけど、それを、その分野で一番詳しい人だったり、別に著名人じゃなくてもいいんですよ、うん、自分でこれに詳しい方に直接会いに行って自分で学び続けることができるみたいな、つまり自分の人生を自由にデザインしていく力だと思っていて、
うん、
その中でね石崎さんおっしゃるように営業の方はやっぱりそうは言ってもとにかく、ね、対面するんで、人と会う前、会った時、会った後何をするかっていうのが非常に重要になってくると思うので、営業の方、事業の方とか、カウンセラーとか、まあ、それこそ YouTuber とか、いわゆる対面を日常とする人からなんですよ、ここから。それだけじゃなくて、職場での人間関係をより深くしたい、家族関係をより深くしたい、もしくは修復したいっていう方だったり、もっと言うと、まあ、この今の季節なんで新生活とか新社会人やっぱりありましたけど、なんかそういった方みんな人と会うあるじゃないですか。なんかそういう形で、まあ、どんな人の人生も変えうる力かなと思って書かせていただいたんですけど、
この本を読んで改めて思ったのが、はい、早川さんがなぜにこういったお仕事をしようと思ったのか、うん、聞くことによって、うん、それを広げることによって見る人とか聞く人っていうのが、はいはいはい、先ほどおっしゃってたアップデートにつながるっていうところすごくよく分かって、うん、で僕も早川さんが作ってる番組を聞いてたから、
う
ん、ありがとうございます。そこからのね、つながってるわけで、はい、で本当にすごい意味があるっていうか、その大きな大義があってっていうところだと思うんですよ、うんうんうん、でこういうその仕事をしようと思ったところと、はい、あと僕これ読んでてすごいエネルギッシュだなってすごい感じたんですよ。
あ、そうですか。普段あんまりエネルギーないけどみたいな、
なんか あの感じないじゃないですか。そのそう、ね、なんていうんですか、まあ、ゴリゴリじゃないし、ギラギラじゃないから、でもなんかどこにそのなんか魂が、うん、あの宿ってたんだろうなと思って、うん、何がきっかけだったのかな。
いいんですよね、今日は、うん、僕話して
もう全然ベラベラして
でもまあ非常にシンプルで、まあ、僕はねテニスじゃないんですけど、もともともうサッカーをずっとやっていて、 それこそ J リーグ開幕の時にもうプロになってワールドカップ出るんだみたいな感じ、うん、結構中学はキャプテンでストライカーで順風満帆だったんですよ。高校もプロになるつもりで、まあ、石崎さんもねテニス真剣にやられてるんで分かると思いますけど、やっぱり高校でどこまで自分がいけるかみたいな、うん、J リーグのジュニアユースのチームにいる人たちとかみんな来て、学校で一番うまいとか地域で一番うまい人ばっかりなんですよね。頑張ったんですが、残念ながらメンバー20人にも入れなくて、まあ、そこで一回僕の中では夢ついえてですね、そこまではやっぱよくもなくもサッカーバカでずっと生きてきたんで、大学入った時にサッカー一回離れようかなと思って、うん、でそれでその時に貧乏旅行でタイとかアメリカ行ったりとか、まあ、あとアルバイトしたりとか、サッカー離れていろいろ遊んでました。でその時まあ就職活動やってくるじゃないですか。2002年サッカーワールドカップやってた時なんですけど、まあ、就職氷河期ではあったんですけど、じゃあ何やるかなと。でもやっぱりサッカーに関わる仕事したいなって思った時に選択肢がまあいくつかあって、まあ一つはその例えば J リーグみたいなサッカーの協会とかクラブチームに入って働く、そしてもう一つは五代さんの門は叩かなかったんですけど、やっぱりスポーツクラブとかいろいろ考えたんですけど、 J リーグなんてそんなオフィシャルに当時ね募集もしてなかったし、そういうのも全部落ちて、その時に考えたのが、うちのまあ亡くなった親父があの出版社の編集者やってたんですけど、であとうちの母方の祖父も出版社編集者だったんですけど、なんかその流れもあって別にめちゃめちゃ本読んだわけでもないし志してたわけでもないんですけど、そうか、じゃあサッカーに関わるマスコミの仕事できないかなっていうふうに思ったんですね。そうで、イミジグもさっきお話した2002年のワールドカップだったんで、いやサッカーのなんか取材するのってめちゃくちゃかっこいいなっていう、ナンバーあるじゃないですか、文芸誌、あのナンバーでスターサッカーライターみたいな人が誕生してって、結構憧れる人がその狭い世界ですけど多かったんですよ。なので、あ、俺サッカーライターやりたいわとで思ったんですけど、当然それもすごい狭きもんと、文芸春秋だってもうどうでしょうね、1000分の1とか1万分の1じゃないですかね。
ああ、もうそれぐらいだったんですね。
でしかも後からね、後から分かることってあるじゃないですか。後から考えると、文芸春秋に入ったからサッカーの記事書けるとは限らない、どちらかというと編集者なんで、フリーライターの人が寄稿するみたいな、そんなことも分かんなかったんですけど、出版社、新聞社、テレビ局片っ端から受けて、とにかくマスコミの世界って少なくとも昔かつ僕の試験ですけど、とにかく入るの大変だけど、潜り込めばそこから転職をしてって最後やりたいことやれるかもしれないとか、フリーライターになれるかもしれないみたいな、そういう結構青写真が描けてたんで、まあ、全部出版社テレビ局を受けたんですけど全部落ちて、それこそ某テレビ局が1万倍とか、
まあね、
で、まあ、新聞社でも1000倍とか2000倍あって、で全部落ちたんですけど、たまたま広島の中国新聞っていう、はい、まあ、中国新聞って中国と関係ないですけど中国地方
ですね、
ブロック紙で、僕縁もゆかりもなかったんですけど、もう本当に最後の最後残ってたのがその広島の中国新聞で、まあ、奇跡的に受かってですね、もう多分倍1000倍ぐらいだったんですけど、周りみんななんかもう頭のいい京大とか一橋出てる人たち同期だ、10人の中になぜか俺だけ混ざってて、まあ、そこで意気揚々と燃えてたんですけど、まあ、1ヶ月ぐらい経ったらですね、体の調子悪くて、
はい、
周りはどんどん取材していく中でちょっと調子悪くて焦るじゃないですか、で病院行ったら、あの急性肝炎でですね、
肝炎、
はい、まあ、そんな怖いもんではなかったんで、もう本当に1週間ぐらい入院して、
はい、
でそこから復帰しようと思ったんですけど、まあ、やっぱ見知らぬ土地だったし、まあ、とにかく焦るんですよ、早く復帰しなきゃと思ったんですけど、なんか心が優れないみたいな感じで、五月病かなと思ったら自律神経失調症、まあ、軽度のうつみたいな感じっていう風に言われて、まあ、そこからすごいショックだったんですけど、復帰休む復帰休むを繰り返して、
ああそうだったんですね。
で気づいたらもう、1年目終わっててみたいな感じで、会社にはもちろん大事にしていただいたんですけど、やっぱりちょっともう難しくなってきちゃって、まあ、本当にもったいないことなんですけど、やめてとか、やめざるを得なくなって、で横浜戻ってきて、でそこからまあ心療内科行って、まあ半年ぐらいで、まあありがたいことに治って、でじゃあ転職活動するかっていう時に、ある広告プロダクションのライターで拾ってもらって、でそこから3年間ぐらい仕事をしてたんですけど、まあ、そこでは結構著名な方にインタビューさせてもらったり、いろいろ書く技術も磨かせてもらって、ただその時にそういうプロダクション結構厳しいじゃないですか、いろんな状況も、働く環境もだし収入もだけど、そこはすごい当時潤ってて、そこの先輩たちを見てた時に、僕はそう思ったって話で、なんかすごく収入も潤ってるんだけど、やっぱり僕はですけど、なんか自由がないように見えたんですよ、もう言われた仕事で。でも仕事ってそういうものだし、まあ、僕もちょっと、まあ、我が強いとこもあったんで、なんかこのまま20年30年残るのはちょっと自分には合わないなっていう、全然仕事もろくにできないんですよ、 あと直感、なんか時代変わるんじゃないかないつかみたいに思ってて、うん、もう当時広島で結婚して奥さんも連れてきてて、
あもうその時はもう広島で、あの新聞社にいた時にもう結婚してたんです
よ、新聞社にいた時に、出会った奥さん、そう出会って、みんなにもネタになってるんですけど、こいつ会社も休んで辞めたくせにって言ってちょっと付き合ってて、そのままあの横浜戻ってきて、ちゃんと職を得るまでは広島で待っててもらって、
うん、
そうで、その後今話した広告プロダクションの時に結婚して、このままでどうするかなっていう時にたまたま企画会社の人と知り合ってですね、あのそれは普段仕事してるのと別で、代表の方とちょっと話した時に、僕やっぱりサッカーの仕事はしたかったんですよ、その時サッカーのライターみたいな、横浜でサッカーのライターみたいなことできたらいいじゃないですか。だからそういう話を自分が夢としてその企画会社の方に語った時に、その企画会社がまあリクルートを小さくしたみたいな会社で、基本はイベント企画で成り立ってるんですけど、一人一人が独立採算制で完全ノルマで、会社にいくら入れてこうやればいいよみたいな、起業家みたいな感じなんですよ。だから社長が、いや早川君別にサッカーライターでもいいし、もう何でもやっていいよって、僕にはすごく自由、夢があるように見えて、で入りましたと。で入ったらいいんですけど、そこの会社自体がもともとイベント企画で運営してるので、基本的に仕事はそういうものがたくさんあるし、まあ実力があればね、ゼロから自分で始めてもいいんですけど、基本的に会社員で与えられたものをやってるだけだったんで、いざ自由憧れて入ったらいいけど、何でもやっていいよってやり方わかんないと。でそもそも請求書って何っていう話、書き方もわかんないみたいな。だからそんな感じなんで全然もう稼げなくてですね。で1年2年経ってて、ちょうど初めての子供も生まれそうで、もう本当に会社の社長には、まあ、あの先輩の方にもよくしていただいて、まあ、円満に、実はまあその後退社してからも今も円満にお付き合いさせていただいてるんですけど、まあ、結局その時にですね、2年ぐらい経った時にノルマ達成できず、このままじゃもうクビになるかもみたいな、いやーと思って、じゃあどうするかっていう時にですね、ドトールコーヒーって29歳で子供も生まれそうで、ノルマも達成できず、そしてサッカーライターにもなれなくて、人生終わったなと思って、でその時に iPod がやっと出たぐらいで、
はい、
でその時にスティーブ・ジョブズばりに自分に質問したんですよね。今日で人生最後だとしたら本当に何やりたいかみたいな。でその中に出てきたのが、本を読むのが好きで、インタビューするのが好きで、あとラジオが好きだったんで、本の著者にインタビューするラジオできたら面白いなって思って、それで考え出したのが人生を変える一冊っていうインターネットラジオ、まあポッドキャストですよね。だからそれがもう16、7年前。
さあエンディングでございますが、
は
い、
あもうなんか板についてきました、
ね、板についてきました、はい、ということで、まあ、1回目の、ね、配信が、はい、終わったということで、
はい、
まあ、実際にはかなり1時間今日喋っちゃったっていう、
いやいや僕が喋っちゃいました、
ね、いやいやいや、僕今改めてちょっとアップデートしたなって思ったことがあって、
うん、はいはいはい、
本を読ん でそれで知ってる人が書いていて、うん、でそれで改めてまたその本のフィードバックじゃないですけど、はいはいはい、なんかいろんな話できたっていうのは多分初体験なんじゃないかなと思って、
よかった。だからそれが、まあ、本編でも言いましたけど、うん、僕はそれをずっと1000人ぐらいの人にやってきた
って。やってきた。いや、だからこれを今ようやく僕が経験、はい、体験できたんですけど、うん、これは確かに自分が学べるなって思いましたね、うんうん、だからそこの部分の原動力っていうのが、まあ、2回3回4回配信で、うん、あのこれからあの深掘りされていくので、うん、まあ、ぜひあの見ていただきたいなと思いますので、はい、これ以上喋っちゃうと僕の合う力を喋ってしまいそうなので、あのこれぐらいにして次につなげていきたいと思います、
はい
はい、それでは次回もお目にお耳にかかりましょう。それでは
さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。